2021年10月16日に行った第80回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、ラバさん、日本から美香さん、東海岸から平野さん、西海岸から道さんと私、渡辺が参加しています。
あ、平野さん、お家に着きましたね。
そうですね。
お散歩中だったんですか？
お散歩中ですね。ちょっと昨日一日家に閉じ込めてたんで。
いいですね。
ちょっと15分ぐらい歩かないと。
今お天気いいんですか、ニューヨーク？
いや、ぬるいですかね。今日はぬるい感じです。
ぬるい。
23度ぐらい。多分です、うん、
いいですね。
23度、曇り、紅葉が始まりました。
ああ、いいな、紅葉がね、やっぱりね、ぬるいんですよね、こっちは、カリフォルニアは。いまいちね、綺麗にならないっていうか。
そうです。
ちょっとね、ニューヨーク懐かしい。
紅葉する木ってあるんですか？生えてるんですか？
あるある。あることはあるんだけど、なんかね、この、今の、ミカさんの背景みたいにこうバーッと赤くなるとかって感じではなくて、ところどころちょろっとあって、でそれもなんかこうパッと綺麗にならなかったりして、暑すぎてカラカラに枯れちゃったりとか昨日もすごい暑かった昼間。そういえばイギリス組が2人来たところで、私昨日のほら、昨日だったっけか、あのほら、議員さんが暗殺された件がニュースがあったじゃない、暗殺っていうか殺されちゃったニュースが、
3日ぐらい前
だったっけかでそれのニュース読んでて、最初こう BBC のタイトルがパッと出てきて、で MP がサージャリーの最中に殺されたって書いてあって、何のことか全く分からなくて、でサージャリーっていう言葉調べて、ってびっくりしたの。コンスティテュアンシーサージャリーっていうのね。
なんですかそれ。
そのニュースを見てないな、私。
あ、本当？なんか、保守系の議員とかって書いてあったけど、MP っていうのはメンバーオブパーリアメントっていう議員だっていうのは分かったんだけど、そのコンスティテュアンシーサージャリーっていうのは調べたら、そのイギリスでは議員が自分とこの選挙区民となんか個別面談するっていう仕組みがあって、それのことを言うんですって、
なんかアメリカとすごい違う言葉多いですよね、なんか手術室とかでもシアターって言うんですよね、こっち。
シアター、
シアター、オペレーティングシアターとか言うんですよね。
嘘。
だから本当だから、多分アメリカの人が来たら、劇場があるのここにって思うと思うんですよそういうね、いろんなことがアメリカとイギリスの英語ですごい違う時がいっぱい
違うよね、だからサージェリーっていうからさ、手術の最中に殺されたって何それと思ったんだけどでもその前にコンスティテュエンシーってついてるからね、って思って調べたらね、イギリスの政治用語って出てきた。でそもそもその個別面談するって超危なくない？
個別面談
みたいな、なんか写真とか見ると、そのなんかこう机が出てて、なんかこうあるじゃん、なんか役所のなんとか生活相談コーナーみたいなさ、なんかそれみたいな感じな。
全然見てなかった。最近ちょっとニュース、今週ちょっとニュースの見方が甘くて、今日はニュースについていけないかも。ポケモン GO のやりすぎなんですけど。
ポケモン GO のやりすぎ。
いいの、心がそれを求めてんだからいいんですよ。
少なくとも私は歩かせてるっていうのと、先週ここで発表して、今更だから誰も友達がいないんだけど、友達になってくれる人はお願いしますって言ったら、ちかさんがなんか3人分もなんか登録してくれて、嬉しいみたいな。
で、その議員さんが暗殺されたんですか？
殺されたの。なんか若い男性に刺されたとかって言って、だからアメリカっていうか、私が見てる Google ニュースで一番トップぐらいで、ここ 2、3日なんか報道されてた。
イギリスではあまりニュースになってないの？
ニュースになってないの？
なってます。
あ、本当。それはラバさんがただ単に読んでなかった。
見てない、そう、私
トップニュースですよ、
スキップしてたので、ニュースを。
そうか、
トップニュースです。何年前だったかな。何年か前もあの極右の人に要は下院議員かなんかの人が刺されて、それと同じぐらいニュースになってます。そういうのはテロリストアタックだと言って。ちょっとあまり今回犯人が誰かとか全然見てないんですけど、
うん、私も背景まではわからないんだけど、MP とコンスティテュエンシーサージャリーがわからなくて、
そうそう、それで英語でね、英語でも全然違いますよね。そう。
というのを思ってました。
ヨコさんは今シカローにいるんですか？
シカロー。男女
ここはですね、
ダンジョンですか。
あのですね、ここ私いつも実はデスクを置いてここでやってるんですけど、今ホームオフィスなんですけども、人が来るときはここのちょっと見えてるですね、ソファーがソファーベッドになるんですね。で、人がいたのでソファーベッドにすると、今度デスクを置く場所がないのでデスクが違う部屋に行ってるんですね。なので今デスクがないので床に座ってるだけです。
床ですかそれ。
床ですよ。
だからちょっと低くて後ろがよく見えるんです。
そうそうそう、ピアノのスツールの上にパソコンを置いて床に座ってるだけ。そういうところだよ。いや、というか普通のね、真ん中の部屋にいたらすごいみんなに嫌な顔されたんで、ちょっと いつもの部屋に移ってきただけです。でも座るところがない。
暖炉がすごいかっこいいですね。
ねえ、
そうですか。
すごいね。イギリスっぽい。
オフィス、イギリスっぽい
オフィスです。普通に
それ本物の暖炉の方ですか、ガスじゃなくて。
違います違います。これはしかもこれあれですよ、わかんないですか、フレンチなんで、あれですよ、オリジナルですらないですよ。この柄はフレンチなので、イギリスのじゃない。
なるほど。
イ
ギリスはそういう色なんだ、じゃあ。イギリスじゃない、フランス。フランスはそういう色なんだ。
色っていうか、あれね、デザイン。形。うん。これも。
実際使ってるんですか？
使ってないです。これは、チムニーって、当たり前ですけど、上まで行かないとダメなんですよ。ね、この煙は上まで行かないとダメなんですけど、こうイギリスの家って要はそのボコってチムニーが出てるところのこう壁から出てるところがずっと上までついてるんですね。で結構邪魔なんですよそれ。なので私この上ベッドルームなんで、そのチムニーが邪魔なので、もうベッドルーム大きくするために取っちゃったんで、使えない。
チムニーがじゃあつながってないんだ。
つながってない、つながってないの、うん、使えない。でも一応ね、部屋的にはこういうのがあった方がまとまりやすいから、このフロア残してるんですけど、もう一個あって、だいたい一つの家になんかこう二つそういうチムニーがこう上まで伸びてるんですけど、だから一階は残してるんですけど、二階以上、ベッドルーム以上は、もううちは暖炉は全然使わないので取っちゃいました。
なんかさ、ダウントンアビーとか見てるとさ、ベッドルームとかでも全部さ昔だから暖炉しか暖房方法がなくて、一つずつ全部暖炉がついてるじゃない。すごい量の、なんていうの、まずこう煙突っていうか、煙突がそれぞれ全部上まで続いてることになるし、
そうです、ね、
なんかすごい量の煙だったんだろうな当時はって
思ってしまった。一つの家に大体二つはありますからね。
うちも二つあるもん、煙突。
うん、そうそう。
煙突の量はね、イギリスの家すごいかも。
そうそうそうそう。
うん、
使ってないけど、どっちも。
そう。だからこれ、一回、うち三階まであるから、全部のフロアにあったんですけど。
でも、煙突を潰すっていうアイデアを今初めてもらった感じ。なるほど。煙突使ってなかったら、それ、壊したらスペースできるじゃんと思いますもんね。
いやだってロンドンはもうそんなね、こんなスペースでさえ貴重ですからね。そこがなくなったらね、ね、ダブルベッドルームになったりするので。
なるほど。
ダブルベッドルームって何ですか？
要はシングルベッドじゃなくてダブルベッドが入るとか、そういうレベルじゃないですか。まあね、ロンドンだと土地がないので。
建物の外装は変えられないけど、内装はチムに潰してもいいということなんですね。
でも潰していいですよ。
プランニングパーミッションいらず。
だってプランニングは外観しか見ないので、上にポコってついてるのを取らなければいいんですよ。 中は取れる。
でも例えば中でもね、2軒の家を1軒にするとか1軒の家を2軒にするのはプランニングパーミッションいるって聞いたんですよ。だから、うん、
それはいります。
なるほど。
チェンジオブユースとかもいります。なんか住居用を
なんか、あ、
うん、チェンジオブユースもいる、うん、それもフラットをハウスにするとかハウスをフラットにするとかもいります。
フラットの定義は何？
フラットの定義は土地がその土地に立っている上物全部が、一つだとハウスなんですよ、
うん、
でもそのもともとハウスだったのを1階2階3階とか分けてフラットに、うん、まあ要は貸すためにしたりとかしてる、うん、それがフラット、
うん、
フラットアパート。
ああフラットってそういう意味だったんだ。
集合住宅的な意味なだろうなっていうのは、それもあれだよね、イギリス英語とアメリカ英
語。アパートみたいな、ね。アパートですよ。うん、
アパートのと、うん。
フラットって要するにその複数階ない住居っていう意味から来てるんだ。それ知らなかった。
あ、イギリス複数階あるんだよ、逆に。
それぞれのレイヤーが分かれてるっていう。
うん、そういう意味だよね。うん
うん、あでも、例えば、4階建てとかで1階と2階が誰かの3階と4階が誰かのとかでもフラットですよ。要は土地からずっと上まで続いてなければフラットもう、そういうふうに2階何2つとかつながるメゾネットでしたっけ。メゾネットとかいいんだけど、うん、
なんかちょっとアメリカ人には難しすぎますよそれ。
土地の権利がないんですねフラットの人は。
でも、うん、フラットアパートと翻訳すると正しいみたいな感じ。
うん、
そうそうそう。
大体そうだよね。
うん、
ちかさん、さっきいない、
うん、
ちかさんがいない間に、コンスティチュエンシーサージェリーとは何かっていう話をしていた。
コンスティチュエンシーサージェリー？
サージェリー。そう。議員さんが殺されたじゃない。
2、3
日前に。それはコンスティテュエンシーサージェリーの時に殺されたっていうのを聞いて、なんでサージェリーの時に殺されるのって聞いたら、なんか選挙民と議員の対話個別面談みたいなのをやるんだって、うん、イギリスは。でそれのことをコンスティテュエンシーサージェリーって言うんだそうですっていう話。
で手術中にって思ったらしい。
そう、うん、そしたら手術はフィアターっていうんだ。
手術のお部屋ね、手術室とかオペレーティングフィアターとか言う。
それはねアメリカも言うよ。
あ、言うの？
嘘、聞いたことなかった。
一般用語じゃないかもしれないけど、うんうん、手術室、なんか私がなんかイメージするのは、ほらよくさテレビで手術してるところ横にガラスがあってその外側からも見えるっていうのあるじゃない、ね、ああいうのが私のイメージなんだけど、
ドクター X
アメリカの医療機器の会社とかでティアターエクイプメントとか売ってるところあって、なんか that, which doesn't mean theater which means operational theater っていうのはあるね。
仕事で手術室にいたっていうのに看護婦の友達が I was in the theater とか言ってすごいややこしい。ちょっと待って、どこにいたのみたいな。
へえ、知らなかった、アメリカで言う
の。手術台の上に転がったシアター感はありますよね。ものすごい照らされて。あものすごい光量、光の量がすごくて。
私はそんな光が当てられるところまで記憶があった記憶がないよ。もうその前に完全に意識をなくしている。
ちなみに朝ごはんで食べてるパン半分、うん、ブレッドメーカーでこねこねして焼くところだけ取り出してオーブンで焼くっていうのなんだけど、やっぱりブレッドマシーン、あれなんて言うんだっけ日本語で、ブレッドメーカーでいいのかな、
パン焼き機、
パン焼き機、
うん、
パン焼き機は文明の利器だわ、すごい
すごいと思う、
あーみたいな当たり前だって感じなんだけど、じゃあ、うん、ウィン&ルーズいきなり寝落ちしそうな陽子さんから行くというのはどうだろうか。
いいですね。
夜中じゃないですよ。
こっち昼間です。
夜中です。 夜は、ね、日本から
真っ昼間だから
夜中じゃないです。
失礼しました。でもいかがですか、陽子さん。
あのウィアネルズないんですけど、ちょっと面白いの発見したのでシェアしていいですか。すいません、なんか、うん、あの全然趣旨を変えてるんですけど、これ今っていうか、ちょうど すぐ今発見したの。
あ、これね。
あ、見た。なんか流れてきたの。見たら
知らんわ。
あの知らん、
そうそう、これ正しい。
知らんは本当に知らないわけね。
アラビア人の人がなんかやってましたよね。
日本語。
これあまりにも
正しくて。アルトゥール君ね。
いや、これ本当ね、ビンゴだわ。
ちょっとこれ
知らんは、知らんはどういう、はい、
皆さん、うん、うん、あの、ポッドキャストを聞いている方が分かるように解説してください。
あのね、あの、関西の知らんというあの説明が載ってて、知らんっていうと、本当に知らないで、単なる I don't know に近いのが知らんなんですけど、知らんわって言うと、私が知らないっていう、私がっていう、他の人は知ってるかもしれないけどっていう、あの、私も知らないっていう、この解説が全部ビンゴなんですけど、あの、ちょっと飛びます、一番下の知らんけどに。で、あの、関西人に言われて何気に傷つく言葉のナンバーワンがこれだったんです、知らんけど。
知らんけど。
うん。で、知らんけどって、よくわかんないんだけどっていう、すごい、謙遜した言葉なんだけど、関西の間では。でも、なんか関東の人が聞くと、知らんけどって言ったらすごい意地悪に聞こえるらしく、あの、関西の人はこれを聞いてちょっと注意しないといけないなと思ったんだけど、単に確信はないですっていう謙虚な言葉です、実は知らんけどっていうのは。
そうなの？なんかでもさ、ネット用語ではこの知らんけどっていうのを最後にくっつけるの最近流行ってるじゃん。
割と。うん、知らんけどっていうのは、あの、確かじゃないけど、言ってる時に使うから、うんうん、あの、うん、何々思うの思うぐらいしかないんですよ、実は。だけど知らんけど、
ね、
すごい突き放したように感じる。
そうそう、感じるよね。
そうで、それが知らんけどで、知らんし、これこそどうでもいい、そんなんどうでもいいっていう時に本当に言います。知らんしって言います。知らんねん、これも知らなくて申し訳ない、これ正しい。知らんがな、関係ない、これも冷たいです。だから冷たい系は、あの、知らんしと知らんがなです。だから、知らんねんと知らんけどは謙虚系です。
なんか知るがゲシュタルト崩壊を起こしてきてるんだけど。
というか、知らん、
全部、
知らんがなと知らんけど、最も頻繁に使うんですけど。
そうなんだ。
知らんがなは知らないの、あの、強調系なんですよね。
お笑いとかでよく聞く。
そう、ね、知らんがな、確かに。うん。だから、強調系で言うんですけど、あの、関東の人がすごいひどく感じるほどひどくないっていうのが、この知らんけどと、あの、知らんねん。これは実は、どっちかっていうと、謙虚に I don't know なんですよね。謙虚に。だけど、うん、あの、多分、響きは違うと。
うん、なるほどね。
あの、そんなん。知らん、なんて言うんですか、そんなにくっつけるやつ。
そんなん知らんわ。
うん、そんなん知らんわ。
そんなん知らんわ。なるほど。
でも、そんなんがちょっと
熟語、
そんなんに強調がいくので、それ自体のことを知らないみたいな意味ですよね。そんなことは知らないよ、みたいな。
ま、これを解説した人がすごいなと。
すごい。あ、ね、だって、これ、あの、関東用語にされて、え、こうじゃなかったの？他の人たちにはっていうのがすごい思うんですよ。
なんか昨日、なんか日本語のインターネットで見てたの。なんか、京都じゃない人が京都駅に、
あ、それ見た、私も。
降り立って、で、ブーツを履いていたと。そしたら京都の人が近寄ってきて、あら、素敵なブーツ、どこでお買いになったの？みたいなことを聞いてきたと。で、うん、これはこの暑いのに何ブーツ履いてんの、バーカーとかそういう意味ですかっていう質問で、で、なんか確かにこれはあの現地の人の話を聞きたいみたいな、みんなコメントしたら、なんか京都の人は、いや、それはさすがに本当に素敵なブーツでどこで買ったのか知りたいって意味だったと思いますよっていう話になったんだけど、どうですか、京都の方。
あの、どこでお買いになったのって聞かれた時点で結構褒めてるかなと思うんですけど、うん、基本京都の人に褒められたら謝りなさいっていうのはすごく本当で、うん、で、褒められたその次の行があったら、うん、あ、本当に褒めてるかなって あるいは繰り返されたらって思うんですけど、そういうどこでお買いになったのまであったら本当にどこで買ったのか知りたいってことだから、うん、ちょっと褒められてるかなと。でも素敵なブーツだけだったら、うん、もしかしたらそのこんな暑いのになんで履いてんねんっていうふうに取る私も。
もう勉強になるわこれ。
難しいな。
と取る。あの京都の人に言われたらよ。だけど東京の人に言われたら褒められてると取るけど、京都の友達に言われたら、うん、ちょっと派手だったかなとか暑かったかなとか思う。
それに対してあこれあそこで3000円あって安いやろって言ってしまうのが大阪の人で、ついどんなにお得なバーゲンだったかっていうのを、うん、が自慢のポイントなんですよね。
いやでもしみじみそう思うんだけど、大阪人は中国人に似てるよね、その辺の感覚
は。それいくらって聞く人が多いらしい。値段を聞いてくる。
私それどんどんでもやってしまうんですよ。
How much？
違うなんか着て服いいねって言ったら、なんか安い服を言われたら嬉しい。あ、これ H&M やってんみたいな。
あの大阪の人はいくらって聞かれて、安かったら勝ちみたいなところがあるので。うん、高いのはよくて当たり前なんだけど、うん、安くていいっていうのが自慢なので、
その通り、そうそうそうそう、
それちなみ
に高いことを言うと大阪人は負け、
高いのがよく見えるのは当たり前じゃないです
か、当たり前だから、
うん、それ自慢にも何もなんないです、
ね、そうならないです
ね。
なんかちなみにそれ、
大阪人は中国人だわやっぱり、
うんうん、なんかでもそれをさ、なんかこう駅から降り立ってきたよそ者みたいな人にいきなりそういうことを話しかけるっていう文化自体がなんかあんまり日本っぽくないなと思ったんだけど、京都にしろ、で大阪だったらありそうな気もするから、
京都人、
え？
京都は喋りかけないと思うな。
なんか
京都駅でない限りは。
でもそれは、ね、京都駅だったって書いてあったよ。
そうなんだ。
京都駅で降り立って、でなんか知らない人に話しかけられたっていうコンテクストだったのね。で東京人だったら、東京人だったら心の中でなんだこいつって思っても多分絶対直接は話しかけないだろうなと思ったから、関西、
ね、
なんか
京都人とは、ね、うん、私昔あって20代の頃いきなりなんか人がトカトカトカってきて、女の人、素敵な髪型ですね、どこで切ったんですかって言われて、いや駅前の2800円のとこで買ったんですけどみたいな、いやそれはこう学芸大学の駅前の店の名前もよく知らないようなとこなんですけど、したらあっつって終わったんだけど、何がしたかったんだろう今の人は、すごい考えた。
あるのか、
本当に知りたかったじゃないですか。
うん、なんかさ、福岡ではさ割とあるんだよそういうのがね。なんか昔子供連れて旦那の実家の福岡に行くと、なんか空港とかでいきなりおじさんが寄ってきて、なんか息子が持っているドラえもんのぬいぐるみとかなんかをこうポンポンってやりながら、いやーこれ君の顔より大きいねとかって言いながら去っていくみたいなさ、なんかこうちょっとかアメリカ的な全く知らない人に対するインターフェースがアメリカ的だなと思って感心したんだけどさ、福岡でもなんか普通東京とかだとあんまりないかなと思う。
じゃあ京都駅で京都の人に靴を褒められたで値段を聞かれたや、どこで買ったか聞かれたっていうのは最上級のもうタブーを破ってまで言いたい素敵な靴だったみたいな、そういう感
じ。あれ枚方付近のおばちゃんとか遠征してたんじゃないですか。
ああ、
そっか、なるほど。
遠征。
もう読み方がすごい深いさせ。
だから関西人。
要はあんまり。枚
方って出ちゃう。
褒め言葉にちょっと疑って書かれっていうところが京都の特徴なんで。褒めてきたっていうと、まず疑ってかかるところからみたいなところはやっぱりちょっとあります。社交辞令の多いところなんで京都は。
それってさ、普段からなんかムカつくものを見たらどうやって褒めようかって頭の中で考えてるわけ、こう訓練として。なんか、
だから注意は全部社交辞令になってるから、
注意したいときは褒めると、
社交辞令で、
うん、 やわりドロドロのううドロドロの靴を履いてる人がいたらお元気なお坊ちゃんですなとかそういう。
あ、そうそうそういう感じ
で。そうそうそうそう、まさにそれです、まさにそれです、それ
そうそうそういう感じ、そういう感じ。
それを何小さい頃から聞いてで、うん、自分の中でもこうパッと言えるようにだんだんなっちゃうわけね。
うんうん、だから社交辞令がノーマルな挨拶だから、あの全部社交辞令って挨拶は思ってるのに、ひとたび京都を出るとえっていうのが最初は思いますね。最初はこれ社交辞令じゃないんだみたいな。だからタブケンの人が京都来ても難しいけど、京都の人が外行ってもすごい難しいから、最初は
あ
めちゃくちゃ難しい。だから、うん、よくほらモコさんが言ってたじゃない、何回ノーって言っても通じないとか言ってたけど、あれ分かるもん本当。京都の人もそうタブケンに行くとすごい大変で、であのすごい最初はちょっと練習しなきゃいけない、ノーの言い方とかやんわりは通じないとか。
なるほどね。
うん、なんかこうちょっとその入り込むその壁とか距離がやっぱり違うんでしょうね、こうテンポとかが多分。
まあそれは世界中どこでも知らない土地だと距離感難しいよね。
うん、
うん、
難しい難しい。そう、
あとね、大阪だとなんてなんかとりあえずボケてる人がいたら必ず礼儀として突っ込まなきゃいけない。それはなんか人間としての最低の礼儀
礼儀ね、
ボケには突っ込む
と。そうそうそうそう、なんですけどボケても突っ込まないから、ずっとこうボケても突っ込まれて要は滑るでしょ、でどんどんどんどんずっと滑ってる女になるんですよ初めのうち。
わかる。
でずっと滑ってるからちょっとこうなんかちょっとあのこれはまずいと思って、じゃあそのこうボケと見たボケてる人見たら、じゃあ今度突っ込んであげようと思って突っ込んでとこどんどん突っ込んどなんか突っ込んでばかりできつい女みたいになってそれがすごい初めは。
なんかさ黒人の人って子供の頃喧嘩がラップ調らしいんだよね。なんかこう韻を踏みながらなんかこう割とリズミカルになんかお前の髪型最悪っていうのに、お前の母ちゃん何してるみたいな感じでこう身を踏みながら、なんか朝から時間がないのねみたいな、なんかうまく言えないんだけど、ラップ調でわーってまくし立てて、でそれに対してラップ調で返さないとうるさいわねとか言ってもシーンってするだけで、なんかそのうまくラップができるとおーでかしたでかしたみたいになるらしいよね。
なんだそれ。
でなんかさ、それで練習がなされるのかね。
そうで、なんか白人なんだけど黒人しかいないような地域で育った人が書いたあのエッセイみたいなのがあるんだけど、それができなくて彼女はなんかいつもいじめられてたんだけど、ある日すっごい上手にわーってその相手のツボをつくようなことを言い返せて、したら周り中が拍手が出てお前も一員だみたいになったみたいな話が書いてあって、なんかそうかラップができないと黒人は大変なんだみたいな。
そうか、
うん、
みんなそういうのって練習でできるようになるのかね。
みたいよ、それなりに。なんかある日急にできて、なんかみんなに拍手されて、うん、終わったみたいな、あまりいじられないようになりましたみたいな。
なんかさ、ほら落語家とかさ、あのお笑い芸人とかっていつもそういうのを普段からこう頭の中で練習してるらしいじゃない、
うんう
ん、なんか例えばさ商店とかでさ、なんかこうパッと問題出されて答えるのが、うん、あれ昔はさそんなにすぐ答えられるわけないからきっと台本とかあるんだろうとかって思ってたんだけど、実はそうでもなくていつもそういうのを頭の中で練習しているらしいっていうどっかで読んだ、
うん、笑いってすごい賢くないとできないよね、あれって。
できないできない
できないできない。あの滑らない話ってあったシリーズ、松本人志がやってたんですけど、あの、うん、芸人さんが絶対笑い滑らないっていう話をするだけのシンプルな企画なんですけど、その話の仕方とか起承転結の持ってき方とか最初のつかみとか、あれ本当繰り返し何回も笑えるから何回も見るんですけど、すごいですよ、あの話の構成と、あとあの抑揚のつけ方とかね、言葉の選び方とかってすごいなと思いながらいつも聞いてます。
芸なんだよねやっぱりね。
うん、 ゲイですよね、あれ本当に。
絶頂期のダウンタウンはすごかったですよね。もうずっと笑ってた。面白く今知らないけど。
今年ね、あの毎年年末に6時間スペシャルでガキの使いやってたんですけど、今年なくなるんですって、ようやく。去年とかも、まあ、面白みがないなと、まあ、私はあの番組のファンなんだけども、ここ数年思ってたから、いつこう、塩竹来るのかなと思ったら、今年終わったらしくて、いや、いよいよ来たかって、こう時代の流れにこう沿ってないですよね、こう人をなんか、貶めて笑うとかっていうとこあったじゃないですか、ダウンタウンのやつとかって。それが、あ、時代に合ってない笑いだなっていうのを数年前がずっと感じてたんですけど、今年亡くなったようで、一つの。
なるほど。
うん、歴史が終わったなって感じました。
今、ネットフリックスが揉めてるよね。あの、デイビッド・シャペルのなんかスペシャル、その、アメリカのお笑いの人のを作っ、あの、ネットフリックスで放映してるんだけど、それがなんか、うん、なんか、結構言っちゃいけないことをいろいろ言っている的な話で、私も聞いてないから、見てないから分かんないんだけど、なんかすごい、ネットフリックスの社内で、なんかこう、社内文書を外に流した人がいて、クビになったとか、なんかいろいろ揉めているのがちょうどあって、お笑いってさ、なんかやっぱちょっと恥ずかしいこととか、ちょっと言っちゃいけないことを言うのがおかしいってなるじゃない、そもそも。
なるな。
なんか、時代の流れとかをちょっと間違えると、結構やばいよね。
ね、うん、そういうと、例えば日本だったら、例えばあの身体障害者の人をいじるとか絶対タブーじゃないですか、お笑いで、うん、でも、うん、で絶対それはないとかあるんだけど、イギリスってめちゃくちゃタブーないんですよね。
あ、そう。
びっくりするほど、だからあのアメリカ人とかだったら訴えられるとかできないことをイギリスのね、だからブラックなんですよ、めちゃめちゃ何でもいじるっていう感じでタブーで、だからあのイギリスのやつを見てると、うわ、よその国では見られないきついお笑いがいっぱい見られます、びっくりするほど。
なんかあのだ、ノッティングヒルでさ、あのそういうシーンがあるじゃない、友達同士でみんな話してて、こう昔告白されたけど、それをこうふノーと言って別のグループ内の別の男と結婚した人が、いや、ちょっと耳元でささやかれてるとか気持ち悪いからやめてほしかったんだよね、あの時とか、面と向かって相手に言ってて、なんか、それってありえなくねって思ったんだよね、なんか自分が昔振った相手にさ、みんな、でも今でも友達なのに、そういうことを言って、陽子さん覚えてる？ノッティングヒル。
覚えてないです、なんか。
マジ、ミカちゃんは
ディナーの場面、それ。
そうそうそう、ディナーのところで、あの足の悪い女の人が、うん、なんか、耳元でささやかれて、超ゾーッとしたわ、みたいな話をした。
あ、なんとなく、うん、覚えてる、そう、あの、アナとかみんな、あれでしょ、ホームパーティー、誕生会行くやつで。
そうそうそうそうそうそう。なんか、あの映画って、あの映画って、あのディナーのシーンから始まった、あの、発想が始まってるんだって。
え、そうなんだ。
私メイキングの、なんていうの、ディレクターとかがずっと話しているのを聞きながら、一回全部通しで見て、で、なんかそれで話してたんだけど、みんなの友達のディナーに、超アイドルっていうか、有名俳優さんが来たらどうなるかなっていうのから、こう、話が派生してるらしい。
へぇ、そうなの、また見たくなった。
ヒューさんの。それで、ヒュー・グラント、が振られたんだよね、昔その女友達に。でその女友達がヒュー・グラントのことを、うん、あ、なんかの耳元でささやくの、うお、気持ち悪いとか言ってなんかそれギャグとして言ってるんだけど、これイギリス以外でギャグにならないよなってい
う。
なんか昔、結構昔ですけど、スティーブン・フライってすごい超有名なコメディアンが、スティーブン・フライが、うん、日本なんて原爆の翌日に広島で電車走ってたんだぜって言って、あのものすごい被爆団体からクレーム来てましたけど、あれは電車を褒めてたんだと私は受け取ったんですけど、
それそうだよね、電車がすごいっていうことだよね、私も今そう
と思うんだけど、それを原爆をの笑いにするなんて許せんっつって、めっちゃ被爆団体からクレーム来て、
まあそうね、触れていいとこといけないとこありますよね、
うん、そうそうそう、原爆笑いにしてはいけないっつって、で、うん、謝ってた 記憶があるんですけど、あれは電車を褒めてたと思うんですけどね、うん、なんか聞いたけど私も
、まあ、まあね、原爆をお笑いにしちゃいけないっていう感覚はね、日本人以外にはあんまりよく分かんないね、うん、なんか、あのあれですよ、あのラスベガスのさ、あのコンベンションセンターから隣のホテルに行く通路に、なんか昔のこう、そのラスベガスのいろんなあの昔のこうエンターテイナーが出てきてやったショーの写真とか古い写真がこういっぱい並んでるわけで、その中にさ、なんかこうあのスキャンティークラッドウォーマンがさ、こう原爆のキノコ雲のこういうなんかこう絵みたいなのをこう前にくっつけてこうやっている写真があるわけ、でアメリカではこういう感じだったんだなって思っちゃった。
あれね、
エンターテイナーにだったんだよな、
う
ん、
あれね、ビジネスだったらしいですね。ラスベガスから原爆の実験を見に行くツアーがあったの。
ああ、うん、そっかそっか、
うん、でお弁当を持ってみんなで砂漠に行ってキノコ雲が上がるのを見て帰ってくるっていう、うん、そのあのなんていうの、デイトリップツアーがラスベガスから観光されていたらしい、
うん、そういうことか。
なるほど、原爆美人コンテストとか原爆カクテルとかそういうのがビジネスになってたんですって、うん、まあ、最近知ったんですけど、日本人から見るともうどん引き、別に戦争とかじゃなくて、うん、自国でやってる核爆弾の実験なんですけど、それをああいうふうに捉えるんだみたいな。
そう、しかもさ、キノコ雲見に行ってその人たちはその後大丈夫なんだろうかみたいな、
ね、
本当ですね。なんか爆心地の、この核実験の爆心地の真下に志願した5人 の、 あの陸軍かなんかの兵隊たちがいて、でそこでサングラスぐらいしかしなくてそこで爆発するんですよ。でピカッと光ってそこでの体験を話してっていうのが真面目に行われてたらしくて、その人は 60代で亡くなったらしいんですけど、全員がんで死んだらしいんですけど、因果関係とかは調べられてないそうですね。
なんかラスベガスの辺って、あの死の灰が結構頻繁に降っていたらしいよ、
うん、あのそうなんだ、
近くで、まあ、近くって言っても遠いんだけど、実験するから風向きとかで灰が降って、うん、なんか掃除が面倒だみたいな話になっていたらしいよ。
冷えだ
よね。50年代とかもやってたんじゃない、結構まだ。
そうだね。
うん、で、ウェイナン・ルーズはどうなったんだっけ、ヨコさん。
ヨコさんの
知らんがな。
さっきの
知らんがな。ね、
終わり。
ルーズ考えてない
んです。ウィンなのでなんだか、ルーズ。
じゃあ、あれはウィンかな。
いいんだよね。ネタ見じゃないですか。
うん、ネタ。
知らんがなはどういう意味だったっけ、
知らんがな。
知らないっていう強調。うん、
知らないの強調。
知らないの強調。
そんな知らんがな。
知らんわ。
知らんけど。知らんけど。
ちょっと。すごい強調。
考えてないんで、次の方どうぞ。
じゃあ次の方。
私は早めに終わるので、多分、はい、小さいのしかないので。ウィンがあのポケモン GO を楽しくやってますっていうのと、それあのチカさん、ありがとうございます、登録。
あ、私じゃなくて旦那。
もしかして旦那さん3つぐらい持ってらっしゃいますか。
はい、3つ持ってます。
3つとも押してくれて、3つともこれギフトが来て、私は一応それでなんかボールが来てすごいありがたがってますこれを言っといてくださいみたいな。
で、なんか旦那よく朝とか真剣に何かを見てるから何だろうって後ろから覗き込むと、なんかポケモン対戦表とかじーっと見てる。
でもちょっとその気持ちが分かるかで、すごいありがたくて、もうなんかあの一日とも、あの一日たりともミスらずにギフトくれるんで、だからすごい私はそれにすごい救われてますと言ってください。
毎日ね、何時間も使ってるからいいの、もう、うん、
しかもあの本当にね、それあの面白いことに、あの私今更だからよく分かってないんですけど、何が強いとか何がしないといけない、でもちょっと歩かせるんですよね、うちから届かなくて。すると、なんかそのおかげで、その私一日にそのスマートウォッチで何歩歩きたいっていうのがあって、車生活なので、それが余裕で超えるようになって、万歩計をね、あと何千歩、2000歩足りないとか3000歩足りないとか、無理やり家で歩いたりしてたんですけど、それいらなくなって、そのポケモン GO のおかげで、歩けるようになった、うん。歩くってやっぱり健康にいいので、それが私のウィンだと、そのホルモン、治療の薬を先週ももらったって言ったんですけど、 それをもらったら急に安心してからちょっと元気で、まだそれつけてないんですよね。私見てるだけで元気なのと思って、これしんどくなったらこれもらってるんですけど、まだ開けてなくて、
もらったらメンタル上がる。
ザ・プラシーボ、
プラシーボと思って、
うん、ザ・プラシーボ、
ね、一応私支払わないといけないので、別につ き始めたら元気になると思ったら、見てるだけで効果あるのと思って、これいつまで私は元気
か。一番いいじゃない、飲まなくていいでしょ。
最高。
これはね、ホルモンだから貼るんですよ、サロンパスみたいにペタペタと、でこの 1個で 2種類のホルモンが体に入るんですね、いきなりね。で入ったら、ホルモンが入るんで、足りないホルモンを補充できるっていう感じだと思うんですけど、見てるだけでどれだけ元気が保たれるかっていうのをちょっと試した。安心したのか、なんかね、いきなり鼓動も早くならなく、朝も元気だなとか、ね、急に食欲も出てきて、ちょっと謎なんですけど、たまたまなのかもしれないんですけど、ちょっとしばらく、急にはちょっと元気なのにしなくていいと思って、ちょっとしんどくなったらやろうかな。でそれがウィンで、
ル
ーズは先週も言ったと思うんですけど、GP に行ったのは2種類あって、そのいつものそのしんどい更年期のと、もうちょっと咳が今も止まらないんで行ったんですけど、うん、先週も言ったのか、咳って原因がわからないことが多くて、消去法らしいんですね。あ、これじゃない、肺炎じゃないや、これじゃないや、これじゃないや、でいろいろ質問して原因を取り除いていくために、レントゲンも取りますよって取ったんですけど、それはちょっとまだ結果が出てなくて、あとその先生の患者の中で今まで原因が全く分からなくて、最終的に食道炎だったっていう人がいたっていうので、逆流性食道炎で、逆流性食道炎の症状を私に聞いて、いやないです、それもないです、それもないですって、食道炎じゃないっていう答えばっかり言ったのにもかかわらず、彼はん、じゃあ食道炎の薬渡しとくね、え食道炎じゃないっていう結果に結びついたんじゃないのかって言ったら、うん、その僕の患者もサイレント食道炎っていうやつだったんだよねって言ってその意味はあるのかって、で、すごい怪訝で、私咳出んのに、なんでこれ食道炎って食道と胃の薬なのに、すっごい疑問だけ持って帰って、これ調べてもこれ胃液を薄める薬だよなと思って、咳なのに胃液薄めてどうすんだよって、すっごく謎で、すごいこう疑問しかなかったんだけど、ちょっと知り合いの町医者に、私咳出てんのに食道炎の薬渡されたんだけどって言ったら、それはありって言われたんです。ありなんだって。でそういう出し方ありますって言って、だから一応飲んでみてって言って、で1週間ぐらい飲んでみて、咳が止まらなかったらもう関係ないからすぐやめていいからって言って、1ヶ月ももらったんだけど、3日飲んだら毎日お腹痛くて、それ飲むと、だって胃液を進めるから、痛くてお腹が、でお腹痛いんだけど、もうすぐやめてって言われたからもうやめて、で結局その食道炎の薬は咳と関係なくて、咳が止まってないっていうのがルーズなんです。でもなんか咳で違うところの薬渡せるとすごい疑問しかなくて、でその、まあ、疑問は正しかったんですけど、一応素直にそれもありって言って、セカンドオピニオンで言われたから飲んだけど、やっぱり効かなかったっていうのがルーズですね。だから今は、今度はレントゲン待ちで、レントゲンは肺なんですけど、私走っても咳出ないんですよね。だから肺じゃなくて気管支だと思うんです。この辺から出てる感じがすごい出てて、でレントゲンを取るときに、いやー肺じゃなくてここを写してほしいって、こう心持ちこう低くいや関係あるのか、見てくれるのかどうか分かんないですけど、いや喉だと思うから喉見てって感じだって思ったんですけど、一応それはまだ結果が出てなくて、多分それは肺を排除するために取っただけだと思うんですけど、一応またそっちは結果が出てなくて、ちょっと様子見で、多分気管支炎だと思うんですけど、それが小さなルーズです。食材の薬は効きませんでしたという。
そうか、うん、それウィンは、
そうなんです、
ウィンはほら
プラシーボ、ポケモンゴー、
ポケモンとプラシーボ、
プラシーボ、
プラシーボが効いてます。
聞いちゃったってもらったら聞いちゃったっていう、
うん、見てるだけで
聞く、その前にてか、うん、服用する前に、
うん、素晴らしい。じゃあ次、じゃあ私が行くとですね、ルーズはですね、娘が飼っていた ハムスターが死んだっていうね。
あ、
そうそうそう、2年持つと言われたのに1年3ヶ月で死んだみたいな、ハムスター死亡っていうのと、あと先週ちょっとオキュラスでお金払ってない感じなのになぜかサービスが受けられるものがあるって話したじゃないですか、
うんうん
うん、で発見したんだけどお金は引き落とされていました。
で無事にちゃんとしたサブスクだったんですね。
そう、ちゃんとサブスクして
よかったよかった、
よかったのか、
一応良かったのか、どうだったのか、そうだったのか。
あのね、オキュラスのサイトにはない、だからオキュラス経由で払ってない、そう、各社のサイトで払っていると。つまりiPhone みたいなアップストアでしか買えないっていうんじゃないんだよね、オキュラスって
多分。なるほど。
だから、それぞれの会社のサイトで管理しないといけないっていうことが分かったと。
うん、
で、思ったんだけど、その会費をちゃんと払ってるということが判明したので、もっとちゃんとやなきゃっていう。それでも、ほぼ毎日やってるから、もうすでに元を取ってる感はあるんだけど、その、先週も言った、その、スーパーナチュラル、最初の月は1ヶ月無料だから、ちょっとラバさんやってみて。
スーパーナチュラルね、私ね、スーパーナチュラルっていう言葉をね、いつもメモしないから今日はメモして、でオキュラスしようと思ったら何だったっけって思い出せなくて
なんかね、
今日は書いとく、ね、やる、
これをね4日ぐらいやるとね元気になるの、なんか
元気になることは何でもやる、
なんかね、やっぱり ねビートセーバーほどね難しくないっていうのがね、まず必ずやり遂げられるレベルで来るっていうのと、なんかこう、うん、あ、でもね肩痛いから、肩が弱い人はちょっと
そうね、あれかもしれない、ビートセーバーもちょっと気をつけて、でもビートセーバー難しいところが私は好きなんですけどね、
あ、なんかビートセーバーはほらゲーム、音ゲーとしての道を追求してるじゃない、うん、でスーパーナチュラルは運動、カーディオを追求しているのね。
え、カーディオってことは結構激しいってこと？
割とそりゃ汗だくになるぐらいには激しいよ。
意外にビートセーバー汗だくにならないんですよ。
あ、
そうだね、なるよ、なるよ。
でも私
なるよ、
でも私エクスパートまでやってるけど全然ならないのに。
でも最適化されちゃったじゃないの、 やりすぎて。
でもラバさんね、ビートセーバーでエキスパートできるんだったら、あ、まあでも、うん、運動になると思う。うん、
運動に
簡単すぎてつまんないかもしれない。簡単すぎかも。
ちょっとやってみる。
ラバさんのこう没入度はすごくて、うん、まあ、ビートセーバーで肩壊すっていうのもね、よく言ってるけども、あともう一回リングフィットアドベンチャーってあるじゃないですか、スイッチのゲーム。うんうん、あれもリングをね、内ももに挟んでこうギューッと押すやつがあるんですよ。内ももプッシュってやつ。うんうん、あれを、あれとか言いながら自分で やってて、そしたら気づいたら世界一のその世界一の回数になっちゃったらしくて、
世界一じゃない、さすがに世界一じゃないんだけど、あれは年齢別にランキングが出せるんですよ。だからもちろんそのティーンエイジャーとかと比べるとダメだけど、私の年齢では世界3位だった。
そっか、3位だったか。そのぐらいのをやるぐらい、
ね、だから同じ50代、40代、30代のランキングが出せるのね。でその方が公平じゃない。だから私の年齢の人がそんなにたくさんやってないか、
いやそんなことはないと思うぞ、
そこまでやってないかだと思うんだけど、その自分の年齢
が3位だ
った、うん、
すごい、
聞いた時もびっくりしたもんね。
てかビートセーバーエキスパートまでできるって、なんかもうさ、もうなんかどの敵っていうか箱がやってくるかもう見えてないぐらいのスピードじゃない、エキスパートとかって、う
ん、いや、うん、見える。でもね、最初は見えなくて、最初はやっぱり見えなくて、それは練習。
練習で見えるようになるんだ。
できるようになる。だってあれ変わらないじゃない。ランダムに出てこなくって、同じ曲はここで出るって決まってるから、そこをクリアするとまた次っていうので、うん、ずっと一緒なんですよね、あれ。だから同じポーズを覚えれば、うん、絶対にどの曲でもできるようになるっていうのが、あれだから、変わらないからできるようになるんですよ、あれ。
見えてるんじゃなくて覚えてるだけじゃないのそれ、
うん、体が覚えていくかもしれないだんだん体が覚えて
る。
でもあれ本当ねいいなと思ったのは、あれのおかげで本当に車の運転がうまくなった。
嘘、
い や、運転が上手くなったっていうのはちょっと言い方間違いです。見て動作が速くなる、見て動作が、ここに車が来て、ここに車が来て、ここに車が来た時に、あ、右に全部が矢印に見える、
うん、
全部が矢印見えて、こっち行く、こっち行く、こっち行く、私こっちに切るっていう感じで、それでね、2回ぐらいね、事故をね、避けられてる。多分。で、私はそれは思い込みかもしれないけど、あれ、私はビートセーバーをしてなかった、事故ってたっていうのが2つぐらいあって、私、だから、あの瞬間に車が矢印に見えてなかったら、事故ってたっていうのがあって。すり抜けたっていうのがあって、結構なんか動体視力がつくんですよ、あれ。動体視力が
めちゃ
く
ちゃ。なるほどね。
うん、
なんかさ、最近なんかさ、脳は何歳まででも成長し続けるっていう。
おお。
きっとだから今ラバさんの脳成長してるんだよ。
多分動体視力だけ成長してると思います。でもなんか体温調節とかできなくて、それでちょっと死んでますけど。
すげえ、エキスパートできる人いるんだ。もう私、ハードぐらいでもうダメって感じ。
私もハードもダメですよ。エノーマルで気持ちよくやるっていう。
ハードはね、どの曲でもね、失敗せずにできる、多分。ほとんど。
初見でいけるハードって感じ。
初見でできるハードなら。
なるほど。ハードの次がエキスパート？
そうそうそう。その次がエキスパートプラスだから、エキスパートプラスは無理。まあ、あれは無理。
ちなみにミカちゃんが前言ってたダンサーの人はエキスパートプラスとかできちゃうわけ？
できると思うのものすごいダンサー。
いつも実況とか、ダンサーの人？ダンサーの人？
なんか前さ、なんかダンスをする人が会社に来て、うん、初めてビートセーバーをやったけど、いきなりすごい上手にできてすごかったって言ってなかったっけ？
あ、私でした、聞いたの。
あれ？で、なんかダンスをする人は、ビートセーバーにもスキルが移管できるんですねって言ってた気がしたんだけど、まあ、もとい。うん。
なんかたまたま。
多分そう、いや、言ったとしたらハードとかエキスパートだったと思う。
なるほど。
ノーマルとかじゃびっくりしないと思う。
まあ、ノーマルだったら誰でもできるか。
うん。
でもね、まあ、あれ、このハードとかノーマルとか嘘だよねって思うぐらい、曲により、例えば、ノーマルなのにハードぐらい難しいやつと、ハードなのにノーマルぐらい簡単なやつっていうのが曲によりすごくあるんですよ。
ある。うん。
めちゃめちゃあって、ハードなのに、だから絶対にできないエキスパートの曲とかあって、それはハードでもすごい難しくって、だからあれ曲によりこれ、レベルがちょっとバラバラ、服みたいにサイズが同じ何号でもこっちの服大きいよねっていうのと似てて、意外にそれ、当てにならないかも。なんか簡単なやつはちょっと自分で上げてもハードができたりとか、ノーマルでも簡単すぎる足りないとかいっぱいあって、結構曲によりバラバラ、そのランクのつき方が。
うん。それは
感じてます。
あれさ、最初の方から順番があるじゃない？出てくる。
ありますあります。
で、最初の方ほど簡単だと思うのは、それはそう？
そう。
あ、それはそうなんだ。
でもね、最後の方また簡単なところが出てきたりとかして、なんか難しいところがあって、起承転結みたいになって山のようになってるかと思ったら、じーっと壁が通り過ぎるのを待ってるだけとか、そういうのもあって。
ねえ、あれ壁を無視すると点は下がるの？
うん。
そうなんだ。
ちょっと下がると思います。壁を無視すると。
そうか。
でも壁を避けすぎて、私はよく自分の本当の壁に当たったりとかして。バーチャルの壁をよけて自分の本物の壁に当た
った。ドスンみたいな。
癖があるから、人間って重心がまっすぐじゃなくって、人にやらせるときもそうなんですけど、こう見えないじゃないですか。そうすると癖があって、どんどん右に行く人、どんどん左に行く人、どんどん後ろに行く人、どんどん前に行く人っていうのがいるんですね。だから誰かと一緒にやると、その癖があるから、もっと後ろ下がって、もっと後ろ下がって、もっと左へ寄ってとか言って、最初の真ん中の位置からちょっとずつ動いていく自分っていうのがいるんですよね。その重心の癖が人によって違うから、
うん、
どこかに常にそこにいる人っていうのはなかなかいなくって、ちょっとずつ動いていきますね、みんな。
いやー、プロだな、すごい尊敬する。エキスパートまでできるなんて
いや、やってる量が違いますから。それプロじゃなくて、
ぐらいやってます、
ね、相当やってる。
スーパーナチュラル、あの1週間のうち5日ぐらいは20分ぐらいのやってるよ。
お、
1回に何どれぐらいできるビートセーバー。
1回に、うん、やるときは何時間待ってるかな。
何時間、すごい。ラバさん調子が悪いのそのせいじゃないの。
いやいや、調子のいいときにやったんですけど、調子の悪いときはそれこそ、だから今調子悪くなってから、それこそ去年から本当何にもやらなく、やれなくなって、本当に何にもできなくなって、本当にあのお医者さんに普段の私じゃないのっていうのに苦労して、普段の私はそういうことをするっていうのをお医者さんは知らないから、あなた元気そうよって言われちゃったんですけど、いやいや
何も違う、私の元気はこんなレベルじゃないのよってやつ、
ね、だから
なんか私の友達が男性なんだけど、日本で Facebook に書いていて、うん、なんかすごい調子悪くて、うん、ついに医者に、あなたテスタストロンが足りませんって言われて、なんか薬をもらったら、もうあの、まあ、1週間ぐらい様子を見てくださいって言われて、薬をもらって、その飲んだ初日か2日目にもう超元気で、いきなりなんかあのサイクリングに出かけたりして、なんかみんな元気がない時はテスタロスタロン検査してみてとかいうフェイスブックに上がって
て。男性更年期、
うん、そうだね、男性更年期だね、うん、
だってあのホルモンが司るあれすごいなっていうのを感じます。もういきなりもう本当にもう全てのモチベーションがゼロに等しくなりましたもん、びっくりするほどに。
まあそれはさ、あのもしかしたらもうちょっとそのまま放置すると冬眠できるのかもよ。
そうそう、さっき
なんかあのラバさんだけ1年に半年分しか年を取らない、なぜなら残りの半分は寝てるからみたいな。というわけで、私はなんかウィンは特に思いつかないので、じゃあどなたか、
ミカさん、
ミカ
さん、
思い出しました、
思い出した、じゃあようこそ思い出した。ウィン、
ウィン、ルーズしてからウィンですね。
はい、
ですね、あの初めて多分フィッシングだと思うんですけど、クレジットカードの番号を多分なんかどっかで盗まれたか、フィッシングかハッキングかなんか知らないですけど、うん、6月からこうちまちまとあのクレジットカードに課金をされていて、しかもあの私、うちの旦那がプライマリーカードで、私がセカンダリーカードなんで、私からのログインから見れないんですよ。で、旦那は私が買い物してるんだと思ってて放置してて、なんと総額6月ぐらいから3000ポンド。
すごい、
ず
っと気づかず。
ずっと気づかず。で、それが1回の金額が200ポンドから300ポンドの間で、こう、ちまちまちまちま。で、すべてなんか、こう、e コマースっぽいサイトで、なんか、なんかこう、チャージされてて、さすがになんか同じような同じサイトからなんかなんかのマットレスの会社から月に3回とかあって、これおかしいってこれおかしいって旦那が言いに来て、いやそんなの全然知らないっつって、なんかのプラネットオーガニックとかね、なんとかマットレスとか、あとなんかな、なんかあったかな、あとなんかちょっと子供のなんかそういうアクティビティっぽいサイトの名前とかいろいろあったんですけど、ちょっとその裏に誰が何やってたのか知らないんだけど、その3000ポンドもあのクレジットカードから引かれていたの私たちは全く気づかずですね。それで HSBC に電話して、あの全部合計12件とかかな、全部言ったら割と即日戻ってきて、クレジットカードでよかったっていう。
それ、ね、クレカも新しいの送ってくれ
る。で、半年もバックデートして返してくれるんですか？
6月から、うん、初め
て。6月から4ヶ月分返して
くれる。そう。そしたらね、割と問答無用ですぐ返
して。それ、クレカの新しいの送るって言われなかった？
うん、来ましたよ。うん。
あれでしょ？なんかね、それね、私が前、1000ドル、勝手に知らない場所の ATM で下ろされたのが HSBC なの、
うん、
で私の疑いは HSBC は、カードが盗まれているっていう情報を持ってるの、どのカードが盗まれたかっていうのを。でも人からクレームが来るまで無視してるっていうのが私のね、 HSBC 陰謀論なんだけど、だから、あ、なんか、かっかくしかじかってこっちが言うと、あのロットで盗まれたやつだわ、これ、みたいな。でも、見当がついてて、だから面倒だからすぐ払い戻しちゃうみたいな。
確かにさ、なんか使ってるパターン、特にその、ATM で下ろすみたいなロケーションが関わる場合ってさ、絶対フラッグ立つはずだよね。
そうで、私もね、気がついたの2ヶ月か3ヶ月経ってたの、 ATM で下ろされて、うん、でなんか電話したら OK no problem みたいなインド人に今すぐ返金しますって言われて終わったんだけど。
え、カードを盗まれたんですか？
うん、陽子さんと同じ状態。
番号だけ？
番号だけ。うん、
そうなんだ。
それ番号を持って本当に ATM カードを作るっていう犯罪があるんだよね。
あ、そうなんだ。
で、それを持って引き下ろしに行くっていう犯罪、多分全部分業してやってるの。
で、クレジットカード会社は当然そんなさ、誰が普段使ってる人の使うパターンとか、この人がこの辺に住んでて、で11時にここで使ってるのに11時1分になんか全然大陸の反対側でお金を下ろしたとかって絶対おかしいから、そういうのはシャットダウンして普通はトランザクションできないようにしますっていうのが普通なのに、うんうん、なんかそれをやってないとおかしいよね、確かにね。
あ、でもこれはね、全部そういう e コマース系のサイトなんですよ。
あ、だからそう、 e コマースはね、分かるけど、やられるの分かるんだけど、 ATM で下ろすみたいなのはさ、なんかオビエスだから。
でもさ、なんか ATM いきなりシャットダウンするってわけにもいかないじゃない。つまり私が下ろすところで ATM がシャッて変わって、なんていうの、下ろしませんってなったら衝撃的じゃない、ちょっとそれは。
うん、まあね、ATM はね、わかんない、あんまりわかんないけど、で、使おうとしたら使えませんって
リクライされる、クレカはね、クレカはね、だからその、うん、私 HSBC の、デビットカードって普通に ATM で下ろされちゃったんで、
ね、はいはいはい、うんうん、なるほどね。
そうそうそう。でもそれ以外にもなんかテキサスのモールで一日誰かが豪遊しているみたいな使われ方をしたこともあるし、なんかね、そうそう、今週みちさんとウェビナーやってね、で参加者にハックされたことがありますかって聞いたら、3人に2人がありませんっていう答えだったの。なんかそれ私はすごい驚いたんだけど、ハックされたことないですか皆さん。
ないです。
陽子さん今1じゃん、それで、
うん、初めて、
うん、初めてか。
4回か5回
だよね、だよね、それぐらい普通だよね、平野さん。私
クレジットカードとかそういう直接被害があるやり方はされたことがない。あ、そう。ちょっと怪しいログインをされたらしい形跡っていうのは。
クレジットカードだと私も1回はあるかな。
うん、だよね。ミカちゃんは？
いや、ありますよ。クレジットカードで、世界一周したときにそのアウト、ちょこっと使うんですよ、やっぱり。アメリカのでウーバーで3回とかで、あーと思ってやめたのと、うん、であとはあれですよね、自分が使ってるパスワードがタイトルにバンって書かれて、君のパスワードこれだよねみたいなメールが来て、で 今パスワードリプレイスやってるんですけど、まあ、またどっかから漏れたんだろうなっていう。で自分が分からないとこで、もうサービス事業者がハックされたらもうね、 ID パスワードそう漏れるでしょ。だから必ず誰か被害に遭ってるんですよね、自分が知ってないだけで。
最近ドコモがあったよね、日本ではね。あ、それは通信障害か。
うん、ローじゃなくて。え、ミカちゃんのそのメールが来たってのは何？それはなんか親切じゃない？リークしたことを教えてくれるって。
そうね。で、そのメール自体がまあスパムに入ってたんで、まあ、時々定期的にチェックしたときに、タイトルにそれが入ってるから、おー、パスワードなと思って、ね、まあ開けずにね、こう概要で読むんですけど、あ、開いちゃいけないな、みたいな感じで。
まあ、でもそれ
いずれもどこのも漏れてるっていう前提で考えると、まあなあみたいなね、ちょっと暗淡たる気持ちになりますよね。
ねえ、だからなんかさ、私のイメージとしては、例えばここで今6人いたらハックされたことない人、まあいて1人かなっていう感じなんだけど、3人に2人がハックされてないって、どんだけ安全な人たちなんだろうって思ったんだよね。
それかでも気づいてないとかあるんじゃないですか。例えばなんか、うん、何百万人分の情報漏洩みたいなのってあるじゃないですか、年金とかなんか楽天とか ああいうのに入ってないとかいう人っているのかな、うん、
あの家族カードってやっぱり危険ですよね。だってチェックする人が一人だから、
うん、そうそうそう、
うん、使ってると、うん、全部使ってることを報告してない場合、う
ん、そもそも買い物するのが常に私なのに私がチェックできないっていう時点でおかしいんですけど ね、
そ、 ねそれってさ、それぞれの人がログインできないの？
私からログインしたら見れないんですよ、クレジットカードは。なぜか。
というか、陽子さんが主体のクレジットカードを作ることは興味ないんですか？でないと、陽子さんのクレジットにならないじゃないですか。
いや、多分、
離婚とかなされないと思うから大丈夫だと思うけど、個人のそのクレジットを持つってすごい重要じゃないですか、なんとなくって私は思うんですけど。
家族カードでもたまるんじゃないかな。
たまらなかったですよ。
本当？たまるのとたまらないのがあります。
うん、そうなんだ、
うん。
ほとんどがたまらない。
会社による、会社による。
あ、知らなかった。へえ、いいこと聞きました。
アメックスですか？アメックスじゃないです、イギリスだから。
HSBC です。HSBC マスター。うん、
なるほど。
そう、今の気がつかなかった、もしか思い出したんですけど、昔、全然すみません、違う話で。昔、同僚が、あの、スポーツ、あの、あれなんでスポーツクラブだ、スポーツクラブに毎月、払い続けてて、大会したのにその大会 の、 しょのあれが処理がされてなくて5年間払い続けてたのに気づかなかったっていう
5年気づかないってすごいな
すごいでしょしかもなんか昔ってスポーツクラブで高かったから9000円
高いよ。それはリッチなんだわ。
9000円なら全然気づかなかった。でも帰ってきた金額がすごかったらしいけど。
帰ってきたんだ。
帰ってくるんだ。
すごい。
5年分。
有名なとこ、有名なとこ、どこだ
よ。大会していたんだね。そっかそっか。
大会したの。ティップスね。なんか忘れ有名なとこ。すごい面白かった。ティップです。そう、ティップです、ティップです。なんか すごい面白かった。すごいな。そんな気づかないんだとか思って。
でもそういうの多いだろうね、世間にはきっと。気づいてないけど、フリー。引き落とされてるっていうの、そう。
アメリカでは昔結構その電話料金の中にそういうのを紛れ込ませるっていう詐欺が一時すごい流行って、うん、なんていうので電話料金に上乗せして払う一種のこうアプリ、電話会社がアップストアみたいな感じになるようなあのビディングの仕方っていうのが結構一時流行ったんだよね。でそれで電話料金の中に1ヶ月2ドルとか3ドルとかそういうわからないものをあの忍び込ませて、そうするともうみんなそんな明細なんて見ないからさ、なんかずっとそれでお金を引き落とし続けるみたいな詐欺がね結構あったよ。アメリカはすごい多かった、一時問題になってた、電話業界では。
でもそれさ、日本も結構あったんじゃない？なんかそういうほらドコモとかそういうの課金ってあるじゃない、うん、でそういう事業をやってる人みんな、ね、いかにあの幽霊会員を増やすかがビジネスの肝みたいな。
それそれ、
そういえば私そうだ、思い出した、陽子さんのウィンの前に私のプチ超プチウィン思い出しました。なんかマリハナの宅配サービスの割引券が郵送できました。
見た。
写真見たぞ。
うん、そうそうそう。なんか、ちょっと衝撃を受けた。そこまでやるかとか思って。なんか、最初のオーダーは 40% オフだった。
割引券。
2回目が 20% オフ。もしくは10ドル引き。さあ、あなたも今日からどうですか、うん、みたいな。
障害のともにどうですか。
ねえ。でもさ、タバコでもこんなの来ないじゃない？タバコ今から吸いませんかみたいな宣伝とかもうできないじゃない？なんでマリファナはしていいんだろうってちょっと思った。
うん、
ねえ。ねえ。
確かに。禁止する法律がまだでき
てない。まだない。まだないってことだよね。
うん
うん、ごめん、陽子さんのウィンは何で
戻ってきたのがウィンですね。
ウィンではない。戻ってきたのがウィン
だ。あ、戻ってきたのがすごいわ。それ戻ってきたのすごい。
いや、でも私、1000ドル下ろされた時も、戦う準備万端で電話したんだけど、なんか、すぐ、はい、お返しします。さよならって言われて、なんか、ガクとか来て。
これ銀行とかクレカの会社はちゃんと回収できるのかしら。
保険かけてるんじゃない？
うん、
なの
じゃないですか。
アメリカの知人で2万ドル銀行から下ろされて電話かけて、
でその2万ドル、
そう、戦う気満々でその銀行に行かせたら、はい、じゃあ返しますって言ってヒュッて返
されて、なんだ
で2万ドルだからなんか誰がこれ取ったかとか調べないのかとかって聞いたら、いや2万ドルぐらいだったら別にそんなことしてる暇ないからやらないんだよね、そういう決まりなん
だ。2万ドルくらい。
まあ確かにね、コストかかるよね、回収しようと思ったら。
うん
うん、なんか知り合いの知り合いで、モルガン・スタンレーかなの口座からガーンってお金引き落とされちゃったみたいな人がいて、でそういうなんか資金の移動があるとメールで通知が来るわけ。今あなたは何十万ドル何とかしましたみたいな通知が来るはずなんだけど、なんとメールにハックされていて、でメールの中にそのフォルダーを作られていて、モルガン・スタンレーから来たメールは即座に既読になって、そのフォルダーにしか行かないみたいな設定をされていて、でそのだから自分が作った記憶のないフォルダーがあるはずなんだけど、それ自体も気づかず、ある日見たら、わあないお金がみたいな、なんか莫大に下ろされてしまっていた人がいたらしいので、みんな気をつけてくださいね。
へえ、どんどんどんどん専門化難しくなる。
そう、なんかすごいよね。
ね、
一大産業なんだろうね、どっかロシアのどっかで。
結構せこい上がりだけど。
いや、せこくないと思うぞ。
そうかな。
多分そのモルガン・スタンリーとか多分1000万単位だと思う。
あ、まあね。
うん。そう。じゃあ、ミカさんか。
ヒラノ
さん
から。ヒラノさん。
さっきありますって言ってたから、先に。
ヒラノさん。
いや、じゃあ取り入れを避けるためにじゃあ私が行きましょう。ウィンは、先週末、今紅葉が始まってリンゴ狩りの季節 で家族とリンゴ狩りに行ってきたんですけど、まあ、やっぱりリンゴ狩りでそこで取ったリンゴで作るアップルソースの味は本当にゴールデンですね。これは目が飛びるほど美味しい。いいですね。すごい酸っぱくていい香りで甘い。もう何も入れなくても、シナモンのバーを込むだけで、本当にゴールデンな食べ物ができてしまうという。やっぱりスーパーで買ってくるリンゴで作るアップルソースは大違いっていう。思いっきり感動しました。目が飛びる。うん。それがウィンで、で、ルーズは、まあちょっと、大ルーズがあるんですけど、まあ、ちょっと大ルーズをそのネタに言わせてもつまんないから、ポルーズなんですけど、ちょっとその、パンデミックが始まって、今、テンポラリーで住んでるこのアパートから出ようと思って、今、次どこへ引っ越そうかなって、選択肢として、ニューヨークってすごい広いとこ州なんですけど、それの北の方に、広い土地で、広いお家を探そうかなと思って、ちょっとドライブをし始めてるんですけど、なんかその物件がいくつか出てて、その近くに行こうと思って、ある場所の道路を田舎道を走ってたら、パブ、まあ、イギリスのパブ、こっちではバーって言うんですか分かんないですけど、飲み屋が突然何にもないところに一軒あって、でそこの看板、なんていうお店だか知らないんですけど、テーマが前大統領に、投票した人たちのためのバーで、そう思いっきりその旗が多分だから10メートル ×5 メートルぐらいの旗があって、その前大統領にアメリカを取り返させよう2024とか、なんかそう。すごい素敵なところがあって、そこにみんなその、まあ、若い人は見なかったけど、まあそうですね、35歳以上の人たちが集ってんですね、すごい嬉しそうに。
なんかニューヨークのちょっと北の方ってヒラリー の地盤というか、選挙区じゃなかったでしたっけ。
まあ、そうですけど、あれはチャパクワってところで、まあ、あの辺は確かにその、 そういう階級の人がいるんだけど、もっと北の方です、うん、農村とかに行くと全くそうではなくて、
あ、もっと北の方なんだ、
そうですね、もっと北の方です。だから本当に農場なんか 家一軒、住宅の建て売り住宅一軒だから2エーカーとか3エーカーとかっていうか、そういう感じ のオールバニー
よりは南ぐらい。
いや、そうですね、そうですね。
あ、
いや、びっくりしましたね。なんかそういうそういうバーがあるんだって、お客さんがいっぱい来て、その、みんな嬉しそうに仲良く喋ってるんですよね。
なるほど。
それがまあ、まあ、ちょっと微笑ましいというか、まあ、ルーズというのかな、どっちかっていうと複雑な気持ちなんですけど、なんかそうですね、アメリカの古き良き時代をこう醸し出す雰囲気があって、うん、あの、一概にはなんかすごく嫌悪感を覚えない雰囲気で、ちょっと複雑な心境なんですが、それがルーズです。
それルーズなんだ。
コルーズ。コルーズ。コルーズ。
コルーズ。
うん。で、ちょっとサイドネタなんですけど、あれ、これウィーンとかルーズじゃなくて、で、その農村地帯っていうか、今の、あの、全米ですごく住宅の価格っていうのは全米で広域で上がってて、で、実際に真剣にちょっと探してみると、例えばこのニューヨークセットの場合だと、おそらくニューヨークシティに住んでた人たちが、まあ、それなりに共稼ぎで、リモートでも働ける職業に就いている人たちが、いや別にニューヨークシティに住む必要はないよねとかっていうんで、その郊外にその家を買い始めるっていう動きが、まあ、あったりするんですけど、
うん
うん、でそのトランプ そのバーの近くのあたりっていうのは、だから、まあ、まあ、そんなに平均年収が多分、世帯の年収が5万ドル切ってるぐらいなんですよね。で、そんなにそのリッチではないんですよ。で、だから住んでる人たちのお家っていうのはすごくちっちゃい掘ったて小屋みたいなと、あの、小さいお家が多くて、その日本のお家に比べればはるかに大きいですけど、でもこっちでは小さいとされる大きさの、お家が、すっごいいっぱい売ってたんです、売りに。で、それは、あの、その上の方の、そのご、いわゆるものすごく大きいお家で、すごく見晴らしのいいところのお家の値段が、そう、すごい、1年間で多分 70% とか 80% ぐらい上がってて、で、それにつられて、その安い家を持っている人たちが大量に家を売り出し、出てるんですけど、まあ、誰も買わないんですよね。
うん、
で、そこになんか不均衡っていうのが、まあ、生まれてて、これどうやってその今後住宅市場っていうんですか、要するに買いたい人は高いうちを買いたいんです、いいお家を買いたいんだけど、売りに出てるのはほとんどがそのすごく小さくて安いお家っていう、で、その安いうちはもちろん売れないから、その価格を少しずつ下げてってっていうのは、なんか多分シリコンバレーのその住宅がの冒頭した時もなんか最初の頃そんな感じだったのかなのか分かんないですけど、これ今後その不均衡不釣り合いっていうのがどうなっていくのかなっていうのをちょっと今興味津々と眺めているところですね。
まあ、ちょっと下の方も上がります。
上がりますよね、最終的に上がりますよね、
最初、うん、で、なんか、うん、これがこの家が1ミリオンですとみたいなのが、こう次から次へと出てくるのが、
そうですよね、
次のレベルですね。
1ベッドルーム1000スクエアフィートみたいなのが、
そうそうそうそう、うん、で、なんか、あの、屋根の上にビニールシートかけてあったりして、なんかわーみたいな、
まあ、そこまでいくかねっていうね感じですけど、う
ん、確かに、
そう、まあ、なんかちょっとそんなことが今起きてますね、この私の住んでる界隈では。他はどうなってるか分かんないです。
なるほど、
はい、以上です。
なんかね、ズームタウンっていうよね、ブームタウンじゃなくてズームタウン、
あ、なるほどね、面白いね、それ、
うん、
なるほど、
いい ね。じゃあ平野さんは、それは、じゃあオールーズは何だったの？
ハイルーズ、いい
です。オールーズはだから今の時点で家探ししてるのはオールーズでしょ、多分。
それはワクワクじゃないんですか？ワクワク
じゃないですね。いや、だってその1年で 80% があるっていうことって、やっぱりどう考えてもいいタイミングじゃないですよね。その 80% だって、まあ、1回少し落ち着くとか下がりますよね、多分。そのままそのナスダックとか、まあ、いろんな市場を見てても、なんかすごい勢いで、そのパンデミック以降、そのお金がそういうところに集まってますけど、 でこのままなんか支給、じゃなくて指数関数的にこう値段が上がっていくのかっていうと そうではないので、ちょっと
局地的にじゃなくて
全米が 80% は上がってないと思うけど全米で上がってる。なんかアメリカ政府去年お金を 25% 増やしたっていうさ、
すごい勢いでプリンティングマネーしたからね。
そう
今急ブレーキかけようとしてますよね、多分。
うん、まあ恒大集団みたいになっちゃわないようにしてほしいもんです。
はい。だからちょっとそれがオールズなんですけど、なんか取り上げてもしょうがないオールズつまんないネタなんですけど。はい。
わかりました。じゃあ次の方、
ミカさん。
はい、ミカさん。
ウィンは芸術の秋ということで。今週は芸術プラス私の大好きな声みたいな、あの声優さんによる音楽舞台劇を見てきました。あのボイサリオンっていうシリーズがあって、毎年1回かなやってるやつなんですけど、まあ、超一流のかつ超人気声優さんが出て、その脚本を作ってる人も有名な人なんですけど、その作品を声だけで演奏していって、衣装だけは着てるんですけど、その展開される物語は全部聴衆のこう脳内で展開されるっていう、あの、まあ、ちょっと狂言に似てるんですよね。あの情景は全部オーディエンスが、あこういうもんなんだっていう風に見ながら聞くっていうやつなんですけど、やっぱ一流の声優さんとかなので、その表現力とかの創作力とかやっぱすごいなっていう、生の舞台を見て改めて思いました。でそのテーマが、あの、まあ、もちろんそうフィクションなんですけど、ロシアのロマノフ王朝が、あの、クーデターで亡くなったじゃないですか。そのロマノフ王朝の生き残りの貴族たちがヨーロッパに点でちりぢりになるんですけど、パリでホテルをやっててっていう、まあ、そういうそこが舞台になるんですね。でそこに、まあ、あの皇太后陛下が来てっていう、そういう話なんですけど、でそのロシアロマノフ王朝の貴族が過去にあの執着してね、まあ、その時の貴族の栄光とかそういうところをあの再興したいなっていうところに執着して生きるあのストーリーなんですけど、なんかそのストーリーもちょっと悲哀を感じたりしましたね。時代の変化とかじゃなくて、昔に執着をして生きるっていうのも、それもいろんな、ね、負の財産を背負って生きるっていうのも大変だなと思って、あの メンタルがなかなか新しい方に向かないとか、そういう人たち役柄も出てくるんで、なかなかあの辛いなと思いましたけども、まあ、大好きな声優さんたちだったので声に癒されてまいりました。
なんかロマノフ王朝の結婚式があったっていう話最近見たよ。なんか何十年ぶりだか 100年ぶりだかのロイヤルウェディングとかって言って、なんかロマノフ王朝の末裔の人が結婚式をしましたって。あ、うん、で、あの
そうですか、
あのロシア正教のこういうのかぶった人がなんかこうやってみたいな写真見た覚えがある。詳しくは知らない、写真だけ見てはーとかって思ったんだけど。
さそういうなんかあの海外のものを日本でアートとして読んだり聞いたり見たりするって普通にいっぱいあるじゃん。それこそベルサイユのバラとか、よその国の昔の革命じゃない、うんうん、さこれって例えばフィリピンでなんだろう、なんか江戸時代の話とかをフィリピン人同士が舞台でやってたりしたら、なんかすごい不思議な感じがするじゃない、
うん、
まあでもさ、アメリカでさ将軍とかっていうなんか小説書いたりなんかしてるしさ、あのアメリカのハリウッドでローマ時代の、あの映画作ったりするのってそうなんじゃない、
うん、まあ確かに、
うん、なんかディズニーのアラジンだってそうだよね。
あ、そうだよね。
あれ面白いのに、うん、面白いなと思ったのはディズニーのアラジンで、あの悪役いるじゃない。悪役がサウジアラビアの英語アクセントなんだよ。おかしいだろ。でアメリカンアクセントだとヒーロー側ってどういうことみたいな感じ。
あ、それはポリティカリインコレクトですな。
すごいすごいなと思って。
確かにディズニー多いよね、その手のやつが。
そっか、
ムーランみたいなのとかさ。
そっか、そうだね、ムーランとか。そうだね、まさに、 なんかそういうのも今に見れなくなっちゃうのかな、カルチュラルエクスプロイテーションとか言って。
ちびくろサンボか。
あ、ちびくろサンボね。
なくなりましたね。そうですね。
今、体感してるんですよね、確か。
え、そうなの？
一回中止になって、今、復活したんでした
っけ？戻ってくる。
そうなんだ。
じゃあ、美香ちゃん。
はい。
じゃあ芸術1はそれで、
芸術1はそれでした。ちなみにあの声優さんじゃないですけど、竹下恵子さんが出てて、あの女優のね、無上手でした。びっくりするぐらい、この人、この女優、声優さん誰かなと思ったら竹下恵子さんだったっていう。で、ルーズの方は、コルーズ2連発なんですけど、うん、あのコルーズ1は、ルーズっていうか、めんどくさかったって話なんですけど、iPhone の新しいのが来たので、機種変更をね、してたんですけど、まあ、データ移行とかって、もう年々アポがこうすごい簡単にしてくれて、隣に置くだけで済むようになってるじゃないですか。めちゃくちゃ簡単なんですけど、でもそのスマホの使い方がすごく複雑化しているので、そうそう単純にはいかないことがやっぱ多くなってきてて、特に認証系のアプリと、あと、支払い銀行系金融系っていうのがやっぱりすごく慎重にやらないと積むことが多くなってきたんで、それに心の余裕がないと、届いたその日に開封して夜の間にデータ行こうなんていう昔みたいな無邪気なことはできなくなってちゃんとこう心に余裕がある週末とかによしっていうふうにやらないとできなくなったっていうのがちょっとめんどくさいなっていうのがありました。で特に2段階認証系のアプリなんていうのはちゃんとやっとかないと済むんですよね。本当に自分のに入らなくなるみたいなで、まあ、まあその中でも明るい話題はGoogle オーセンティケーター私一番よく使ってるんですけど、あれの移行が去年末から劇的に楽になって、前は移行できなかったんですよね。で一個一個自分で登録し直しだったのが、QR コードを発行してくれて、すって 全アカウントまとめて移行してくれるっていうふうに仕様変更になったんですよ。
そうなんだ。
それがもう涙もので、よありがとう、よくやってくれたっていうような感じで、まあ、コルーズの中のちょっといい。
でもそれってさ、機種変更しないときでも、その QR コードどっかに取っとかないと、まずいんで、ね、ですね。携帯なくしたら終わっちゃうってことじゃない？
終わっちゃう。そう、バックアップコードとかもないと、それをどこに入れておくかっていうね。
Google オーセプケーターって何、そのなんかクラウド上のアカウントに結びついてないんですか？
ついてない。
そのスタンダード。危険だ。うん、
いや、それクラウドに結びつかないことが安全だからさ。
なるほど。じゃあ危険なツイリオっていう会社が持ってるオーシーを使ってたけど、じゃあ危険なんだ。
オーシーもつながってないでしょ？
そうそう、オーシーは取ってくれてます、クラウド上で。あれは全然データ移行しないで、そのまま使えますね。めちゃくちゃ楽だと思いました。あと、マイクロソフトオーセンティケーターも同じで、特にデータ移行しなくても、もう一回つなぎ直せばできるっていう。まあ、徐々に簡単にはなってきてはいるんですけど、それぞれの仕様がやっぱ違うので、とても気を使いますね。
うん、
あと日本の場合だとかだと、スイカとかね、ああいうやつも一回退避させとかないと新しい方にできないとか、うん、まあいろいろ細かいのがあって、
これさ、普通の人ってどうしてるんだろうね。
ね、
2段階認証なし。
2段階に、そうですね、2段階認証はちょっとだいぶ積んでる人もいるかもしれないですよね。
うん、
私それで日本の携帯壊れて修理に出して新しいのが来た時に、結局もう LINE が使えなくなって、どうやっても復活できなくなっちゃったから、もう諦めた。
そうですね。あれも退避しとかないと、ね、めんどくさいんですよね。
で、何度パスワードを発行し直しとかってやっても、何度やってもダメ。もう入らなくなっちゃった。諦めた。
アカウント別
に。私も割と携帯変えるために一からやってますけど。
もう生まれ変わって。
そうなんだ。
そう、生まれ変わってる。
まあ、断捨離にはいいかもしれないですよね。
うん、そうそうそう。
でも新しいアカウント作ろうと思っても、その日本の携帯に紐付けて LINE 作ったから、その携帯の番号が変わらない限り、なんかもうあなたはアカウントがありますとかって言って、でパスワード入れてくださいって言って入れると通らなくて、で忘れましたってやると新しいの来るんだけど、それもう一回入れてもやっぱりダメで、何度やってもパスワードが入らなくなって、もう諦めた。
めんどくさいですよね。
もうそら、ね、あのカスタマーサービスに電話かけて粘れば再開するんだろうけど、クソめんどくさいからもう諦めてしまった。
でも日本ってさ、 LINE って結構みんなビジネスに使ってるんでしょ。
もうそういうことはない。でもそういう人もいるでしょうね。まあ、LINE の人たちはそうだし、あと、うん、使ってる人もいるかもしれない。私は絶対嫌ですけど、あれを。
ビジネスってその取引先と LINE するとかそういうことですか。
そう、
連絡に使う人多いような気がするんだ、
ね。うん、そうそうそう。
だいたいその日本に行った時に、日本に行った時最初 LINE 入れさせられた時に、あ、なんか厚生省が認めるやつなのって思ったもの。LINE 入れさせるんだみたいな。これ政府じゃん、
まあ。一番多く使ってるっていうのはあるのかもしれないですね。う
ん、でもそれだからやめたんだよ。
やめた。
やめたんだ。
やめた。あの厚生省は、うん、厚生省のやつはやめて、その MySOS っていうアプリに全部その連絡機能は移行したの。LINE 使わなくていいようになってる。
それは、うん、不満が、不平が出たのかな、 LINE 以外の事業者から。
いやー、わからないし、あとその LINE やばいっていう話も随分あるじゃん。
あ、まあ、だけじゃなくてね、日本で電話番号持ってる人しかできないのよ、結局ね。うん、海外の LINE じゃダメだったのね。
そうそうそうそうそうそう。
それで私、だから人気なくて海外から来る人って海外の電話しかないでしょって感じでしょ。うんうん、なのに。
で日本、そう、それで日本の電話を借りろっていうことだったんだけれど、それで私も、うん、あの日本の携帯に LINE を設定したんだけど、あのこの間帰った、この間っていうか2回前に帰った時はその別のアプリに移行して、うん、でそれはアメリカの携帯でも入る、 Wi-Fi が通じればアプリベースだから入って、それで連絡ができるようになって、まあ、そこは少し改善されたと思う。でその安全問題っていうかね、 LINE の、 あの LINE ってあの韓国に情報流れるじゃんみたいな陰謀論もいっぱいあるじゃない。それどこまで本当か知らないけど、いろいろ問題になったんではないでしょうか。
なるほど。じゃあ、ミカちゃんのプチコルズ、もう一個は、
久々に都内に行く用事があって、で、ちょっとその後に時間を空けて作って、あの東京駅とか銀座エリアをブラブラしてきたんですけど、もう最高に気持ちよかった、秋晴れで。で、その時に、あの久々に革のブーツを履いたんですよね。で、それも履き慣れてるやつだったのに、あの靴ずれが起きたんですよ。なんでだみたいな。あの履き慣れてるのにあの靴ずれだったんですけど、まあ、この1年ちょっととかほぼステイホームで、うちのリモートワークだったのでほぼスニーカーしか履いてなかったわけですよ。
足が広がった。
そう、足が広がったのと、その革靴とかいわゆるこうお出かけ用の靴に足がもうあの そこ太陽になってないっていうのに気づいてですね、今ベロベロに今皮むけてるんですけど、おかしいみたいなね。それがちょっとコルーズですね。
最近
どうした自分みたいな。
10年とか20年前に比べての話ですけど、ロングブーツって履かなくないですか。
うん、ああ、そうですね。
ロングブーツ私大好きだったんですけど、
うんうん、私も大好きだけど履かなくなった
わ。大好きだけど売ってない、まず、
うん。
ショートは売ってるんだけど。
流行ってないよ、
ね。ロングブーツ流行ってない。
なんか日本の若い人は今今年から長いの履いてる人出てきたので。今年、ま、なんか、うん、来てるんだと思う。
一周
回ってきたから。そうですね、今ショートとか
してる感じです
よね。一周回って。
マツ大好きだったのに、最近売ってないと思って。
そうですね。
うん、でも、地球暖かくなったから、あまり長いブーツいらなくなった。
なるほど。
確かに。
確かに。
カリフォルニアだとあんまり履く機会ないから、確かにね。カウボーイブーツ履く人はまた。いるけど、
まだまだ寒い。
カリフォルニアには
女性のファッションはですね、うん、忍耐と執念と根性でこう成り立ってるので、暑かろうがなんだろうがもう全然履きますよ。
いや、そうすると京都の駅降りた、そうすると京都の駅降りたところで、あの
素敵なブーツ、素敵ですね。素敵ですね。
言われちゃう。
こちらでって言われないとね、褒めじゃない。あの駅をちょっと話するんですけど、その東京駅に久々にいたときに、あの駅のこうホームから降りてくるコンコースあるじゃないですか。あそこのコンコースの改装が終わってて、あの めちゃくちゃ変わってたんですよ。その駅中 あの ショップが出てるようなところってちょっとこう暗いデザインで、あの おしゃれな感じになってるんですけど、そこに合わせて作られてるから、あの5番ホーム6番ホームとかってこう駅に ホームに上がっていく階段がその中にいきなり出てくるみたいな感じで、あのホテルの地区、ホテルじゃないや、あのもショッピングモール の, あの地下街みたいなところにいきなりホームへの入り口が出てくるっていうのは、すごくなんか一緒になったデザインになってて、おなんかあのスタイリッシュでいいじゃんっていうふうに思いました。
東京駅の感じじゃなくなった。あちこち、
うん、すごい進化して
る。駅本当あちこちの駅が良くなってるよね。
いっぱい来られた時には配送したのを見てみてください。
最後みちさんのウィンニュースは、
はい、はい、じゃあ、ウィンからいきますと、我が家 の, あのフロアのね、フロアの敷き詰め、カーペットなんですけど、で私は昔からそれをあのフロアリングに変えたくて変えたくてしょうがないのに、旦那がもう絶対にカーペットがいいという、あの、フロアコールドウォーが15年ぐらい続いているんですけれども、それがついにですねやっていいという号が出ましてですね、で明日フロア屋さんにちょっとこう見に行こうというね、あのついに冷戦が解消されたというあ の, のがウィンでございます。でその理由はね、彼があの反対してた理由の一つは、子供が転んだら痛いっていうね。
で一理あるね、
大学生ですよね、うん、
いやだからその小さい頃はそうだったわけよ。で子供が大きくなったからもういいねっていう話になったと。で私はその子供が小さい時に床に飲み物とかこぼしまくって、もうなんかシミとかいっぱいついてるから、そうなるのが嫌だからフロアにしたかったんだけど、
まあ、もう理由はないけど、
まあそれはないけど、もうとりあえずで、なんか
今の大人転んだ方が痛いのにね。
いやで実はそれもあって、私も実は階段から2回ぐらい転げ落ちてんだよね。で1回足折ってるからさ、それで。でそれもだからカーペットがあったから助かってたみたいなところもあるんで、あんまりそれ以降強く言えてなかったんだけど。でもまあもう転ばないと思いますので。
まあそれがフローリングになるんですか、それともなんかこう3分の1ぐらいはカーペットのパフみたいな。
あ、わかんない。なんかね、リビングとあのキッチンと、ホールウェイとか廊下はとにかく最低限全部フロアリングにしたいと。で各ベッドルームをどうするかはちょっと相談なんだけど、私は全部もうウォールトゥウォールで同じにしちゃいたいんだけど、まあ、あのベッドルームは別にどっちでもいいやっていう感じなんですけど、ね、とにかくあのこう玄関入ったところに、階段が下がこう仕事場で上がってくるところと、玄関とキッチンとリビングルームと全部がこう中心になっているこうセントラルエリアがあるわけ。そこがもうね真っ黒になってるんですよ。すごい汚くなっていて、早くあれをなんとかしなければっていう感じなんです。はい、まあそれが
理想は下がフローリングですよね。2階がカーペットなんですよね、私理想は。
ベッドルーム的なところはカーペットでっていうね、うん、で それはだから別にいい、それはそれでいいやって思うんですけど、廊下的なところは、廊下とキッチンはハードフロアにしたい、まあうん、あのキッチンっていうかあのダイニングエリアはあの古いタイルなんですよ、あのグラウトがあるね。であれがちょっと気に入らないんですけど、あのそれも全部変えたいなという希望に燃えております。それがメインでした。
いいですね。
はい、で、ルーズはですね、レンタランウェイですね。
やばいよね。
やばいよ。レンタランウェイってね、あのサブスクオンラインレンタルファッションなんですよ。で、ちかさんにあの勧められて、私はもうなんか5年ぐらいやってんだけど、で毎月定額を払うと4つアイテム借りられて、服とバッグとあのアクセサリーと借りられるってやつなんですよね。で、もともとはパーティーのドレスとかをそれで借りるっていうのから始まって、今はデザイナーブランド何でも借りられるってやつなんだけど、でこれがあの一時はすごいあのこうシェアリングエコノミーとかサーキュラーエコノミーとかで人気を集めて、一時は、ユニコーンになったんですよ。なんだけど、あのまあもともといかにもこう高コストオペレーションっぽくて、これは、ま、儲からないだろうなと思っていたところへ、 コロナが来ましたと。それでもうなんかこう死ぬかと思ったらなんとか生き残っていて、で今もまだちょっと料金とか変えて、生き残っているんだけれど、そこがなんとね IPO を申請しちゃったんですよね。そしたら S1 が出ちゃうわけじゃないですか。でその S1 を見るともう壊滅的に業績が悪いわけでそれでチカさん、これまたチカさんもよく聞いてるピボットっていうポッドキャストがありましてですね、でそれこの間聞いてたらRTR そのレンタルアメの話するっていうん で聞いたらいきなり広告がレンタルアメの広告が出たわけで、そうかと思って広告やるようになって頑張ったんだなって、番組の中でもちゃんとそんな話すんだと思ったら、その番組の中でケチョンケチョンにけなされてもうこれはダメだとかって言ってめちゃめちゃけなして、まあその、スポンサーをけなす勇気も、そういう危ない人が喋ってるポッドキャストに広告出す RTR も両方とも勇気あるなと思ったんだけど、
で本当です ね、
ね、それでそのサービスはいいんですよ。私は結構その、コロナの間もまあ楽しみだと思って結構その中止せずにずっと続けてたんだけれども、でいよいよコロナが終わって、みんな今までこうストップしてたウェディングとかが始まって、みんなドレス借りるとかそういうニーズがこれから出るだろうと思って、これでもう生き残るかなと思ったんだけれども、なんで今 IPO するかなって。
いやそれ道さん、理由は一つだけですよ。
お金がない。
そう
ということなん
だよね。プライベートからもう集まらない。
お金が、そう、そういう、もうなんかその、悲惨な状況がなんか見えてしまうと。で、S1 で見るとね、こう最初のうち、こう結構、うつ的なファッションに、なんか女性のエンパワーメントがどうのとかって、こう、標語がこう何ページもあるわけ。で、分かったから、それでお客さん何人いるの？で、なんか、ライフタイムカスタマーナンバーがこんだけとか、何ミリオンとかって、分かったから、今何人いるのって言って、こうやって見ていくと、もう、ずっと探してた下の方にちょこっとあって、ですごい少ないのお客さんの数が、それでもうコストがものすごい高くて、オペレーションコストがもう売り上げの倍ぐらいオペレーションコストがあって、マーケティングに全然お金が回ってなくて、もうこりゃダメだって思って、さすがにもうレンタルアメがなくなる日に私は心の準備を始めました。
だから IPO するのに、
IPO ランウェイ、
Rent the runway. RT. Rent the runway.
Yeah. あ、広告バンバン出してますよ、ニューヨークで。
あ、そう。
うん、え、何してる？
サブウェイとかで。サブウェイとかで。ガンガン出
す。ニューヨークの会社なんだよね、あれ。
そう、ニューヨークはすごいいいんだよね。なんか、3時までに頼むと、その日のうちに届けてくれるとか、なんかそういうのがあるんだよね、ニューヨークだと。なるほど。カリフォルニアだとね、遠いんですけどね。
でもね、なんかね、サウスサンフランシスコにディストリビューションセンター作ってんだよね。今返す先がさ、サウスサンフランシスコになってる。
あ、本当？
うん、そうなんだ。少し前までね、一番最初はニュージャージーだったわけ。すごい時間がかかったのが、うんうん、テキサスになったの。で、最近はサウスサンフランシスコの住所になったの。
へえ、
そうなんだ。どっかに委託したのかもしれないけどね。
うん、
まあ何しろね、ちょっとIPO、華々しくない IPO でどうなることやらっていう、
そういう IPO 多くなりましたね。なんかコロナでちょっと元気がなくなったところが IPO 急ぐ、
うん、お金が欲しい。
元気があればスパックが買ってくれるみたいな。
そうだよね、どこも買ってくれないってことなんでね、うん、IPO するってことは、うん、
ラストディッチエフォートって感じですけど、
うん、そういう感じがしますね。うん、はい、でした。はい、以上。
はい。これで全員聞いたよね。
うん、
話してない人いないですよね。うん、では、今日はそんなところで、お後がよろしいようで。
お後がよろしいようで。
じゃあまたね。
それでは
ね。
また来週。
また。